オンザウェイジャーナル。
おはようございます、上杉隆です。月刊上杉隆ニュースの見方、今回は11月14日、今日18日ですから4日前の収録になっています。早いもので2013年も残すところあと1ヶ月半に、なりました。この年はですね、前半は自由報道協会のまだ代表だったんで、自由報道協会の、執務というのも変ですけど、執務とは言いませんね、そういう活動に、中心にやっていたんですが、5月に、その総会ので自由報道協会の代表を、交代して、事務局長として今やっております。実はあまり、事務的なものなんで、それほど変わってないんですが、ただ、その分代表よりもずっと、フリーな動きができるということで、代表理事を NHK、ヨーロッパ総局長だった大貫康夫さんに、代わっていただき、そして私自身はもともとやっていたノーボーダーメディアカンパニーの社長としてこちらの方に力を入れ出したというのが、ちょうど半分経った後半6月からですね。実際その6月以降は、その仕事にずっとやってるんですが、何しろ、いろいろ発信をする媒体ということもあって、いろんな反発や、そういうものもあったんですが、ここのところはですね、実はその、ノーボーダーの中の、インターネット新聞とも言うべきデイリーノーボーダー、この記事を、ヤフーニュースに配信するということが、11月から始まりまして、それが非常に大きな反響と、忙しさに拍車がかかっているという状況で、社長業の方もそうですが、そのようなメディアカンパニーの運営というもので、毎日忙殺されているというのが現状です。あとはもう一つ、9月にジャーナリスト、復帰宣言をして今取材を再開しました。9月は、その最初の振りで月刊文藝春秋に書いたんですが、10月にも同じように今度は東京オリンピック、招致の、裏話というのを、高井秀樹東京 都知事特別秘書元ですね、さらにオリンピック、招致委員会の、参与だったと思うんですが、に語っていただくと、いうことで文藝春秋で復帰しました。そして今月にはですね、実は別の、雑誌でまた復帰があります。これは今取材中なんでちょっと出せないんですが、このような形でジャーナリストを復帰して、さらに、メディアカンパニーの社長をやってると、結構本業のゴルフの方がなかなかやりにくいというところだったんですが、やり出すといろんなニュースが入ってくるんですね。その一番大きなニュースというのは、私自身が、もう10年前から追っかけていたあの人、そう、小泉純一郎元首相が、いよいよまた、政界で存在感を出してきたというのがあります。きっかけは、今年の初めから、ずっと発信している脱原発発信なんですが、小泉さん発信はしていたんですが、正式にはいろんなところで発言することはしませんでした。それをですね、11月12日に、日本記者クラブで久々に会見を行いまして、改めて脱原発、首相がつまり安倍さんに向かってですね、決断すればできるという持論を展開し、そして政治的に面白いと言ったのはですね、この小泉さんの動きに呼応するように、元首相たちがどんどん小泉さんの流れに組みしてきたということなんです。前の日、当日ですね、当日の朝刊、東京新聞の朝刊一面トップは、他紙がほとんど小泉さん、読売新聞は違いましたけど、小泉さんだったところ、東京新聞だけは、細川森弘さんがトップです。何かというと、細川さんがこれもまた珍しく、新聞のインタビューに長々と答えてですね、細川小泉元首相国民運動ということで、原発ゼロへ共闘するという、一面トップの記事が出ました。その前にはですね、菅直人元首相が、脱原発を訴え、小泉さんに秋波を送り、さらには鳩山幸夫元首相も同じように、脱原発に完全に舵を切ったと。さらには、村山富市、これも元首相ですが、当然ながら、脱原発の方に、賛同を示すということで、少なくとも5人の首相が同じ方向に向いたと いうことなんですね。で、これは、原発事故以降、基本的にはあまり考えられなかったような政治状況で、永田町もですね、まさかと思った小泉さんのこの脱原発、いよいよ本気なんだということで、現在の安倍政権、相当揺さぶられています。石破幹事長に関しては、最初は脱原発は無理だという形で言っていたんですが、この小泉さんの会見を受ける形で、私も小泉さんと考え方は同じだと、自民党は同じだというふうに、揺さぶり的なことを言うわけですね。これは安倍首相のポスト安倍を狙った場合、同じ路線よりもむしろ違いを出すということで、石破さんの政治的な判断だと思うんですが、いずれにしろ元首相のこの言葉がですね、永田町に大きな影響を投げかけて、今や小泉政局最大化というような状況も支えられています。久々に永田町の取材をして議員会館を回っていると、やはりもう辞めて数年も経つのに小泉純一郎さんという首相の影響力は大きいんだなというのを改めて感じました。そしてまた同じくですね、辞めて数年というか 1,2 年経つんですが、東京都知事の石原慎太郎さん、彼もですね、実は維新の方で橋本さんとの間はうまくいかないと言われながらもですね、石原さんが投げたボール、あるいは還元すれば、投げた種が次々と花を開いているというのが現状です。それは1999年に東京都知事選に出馬した時に、公約として掲げた東京へカジノを持ってくると、いよいよこのカジノ議連という形で、IR 議連ですが、今国会で法案提出、場合によっては成立するんじゃないかというところまで来ています。14年前の石原さんの、いわゆる公約が東京都の知事として言ったことが、自らが国会議員の最中に、着地するということで、政治を長いスパンで考え、また私自身も99年から取材を始めている立場からすると、ああ感慨深いというのも変ですが、いよいよそういう形で政治の、蒔いた種が、発芽し、そして育ち、実になってきた時期なのかなというのを実感しているわけですね。政治取材を始めて14年、間に2年ほど休みがありましたが、最近よく言われるのは、その政治の報道に関して面白くないと、さらには政治も面白くないと言われてるんですが、それはやはり面白くするも面白くしないもジャーナリスト、つまり記者の手腕であり、また、政治家自身も小さくなっていると言われながらも、実際はそういう、いろんな発言というのを拾われないという発信力の弱さというのもあるんじゃないかと思います。それはやはり1999年、90年代の後半並びに2000年代の初頭に、ある意味メディアのスポットに当たり、政治の中心にいた小泉純一郎さんや石原慎太郎さん、あるいは、IR 議連にも入っている、小沢一郎さんなどの人たちが発言するたびにニュースになるということは、まだまだその人たちの政治力というのは消えていないんじゃないかと。逆に言うと、そういうような古い人たちがまだ発言力を持つということは、現在の政治状況というのは、それほど、迫力のあるものではないんじゃないかということを改めて、取材をしながら考えたわけですね。そしてその先ほど申し上げた首相5人の中の、いわゆる、国民運動、原発奴隷のその運動なんですが、ここに小沢一郎さんも今加わろうとしています。小沢さんも、原発容認推進から脱原発に転換しました。それを考えると、1980年代、90年代、あるいは2000年代の前半、に日本の政治の中心にいた人たちが、今ここに来て急に方向を脱原発、原発ゼロに来たというのは、ある意味そういう人たちの政治的な勘というのは、相当なものがありますから、それが実は日本の結ぶ方向としては正しい方向、それあるいはもしかしてそっちの方に向かうのが必然なんではないかと、そういうふうに、思うわけです。この小泉さん個人に話を戻しますと、小泉さんが、原発ゼロと言ったことに対していろいろな憶測が飛んでます。ただ私自身も、2001年の4月、小泉政権誕生、正確に言うとその前の、 小泉田中真紀子ブームの頃からずっと小泉純一郎さんという取材、人を、取材をしております。総理を辞めてからも、文藝春秋で半ば追っかけみたいな形で、記事を何本も書きました。月刊の文藝春秋で、その私からして小泉さんの性格からするとあまり計算しない人、つまり何か裏にあるというのは大体勘繰りが多いんですね。それは、政治メディアの限界でもあるんですが、何か意図があってやってると、やらないと記事にならないと。だからいろんな評論家の方とかジャーナリストの方はその小泉さんの裏にいろいろな、理由付けをしていくんですが、実は小泉さん大体調べてみたり取材してみるとそんなに、大きな理由はないんです。直感、そして直言固辞という形で政治的な皮膚感覚というのは抜群なんで、むしろ日本社会にとってこれがプラスなのか、あるいは、小泉ファミリーもそうですが自分にとってこれはどうなんだと、つまり自分がマイナスになるようなことは言わないということは自分の存在自体が落ちること、つまり日本の政治の流れに作用を指すようなことはあまりやらないんですね、この人は。それを考えた場合どうなるかというと、長い先見性があるという考えは小泉さんの場合はそれがイコール原発即ゼロとなった場合はですね、日本の政治社会はおそらくそっちの方に向いていくのではないかと、こういうふうに考えるんですね。ですから小泉さんがいろんな形で、評価されたり解釈されてます。裏ではお金が動いたんじゃないか、あるいは、利権じゃないか、原発ゼロと言ったのは自然再生エネルギー利権じゃないかとかいろいろ、言われてますが、私自身はおそらく小泉さんの発言にそういうものはないと、周囲の人は分かりません。ただ本人に対しては、おそらくそういう気持ちがあって言っていることではないんではないかというふうに思います。仮に利権が必要だったらおそらく原発容認のままでいた方が、いいと思うんですね。小泉さん自身がやっている経済界を中心とした、シンクタンクもそうですが、ほとんど原発容認のところですから、それをあえてそういうふうに言うということは、そこにあまり損得はないと、いうことではないかと、いうふうに思います。そしてその小泉さんと対峙する形になってしまったのが安倍政権ですが、ここに来て特定秘密法案、保護法案、審議に入り、あるいはまた日本版 NSC、 これはまあ衆議院は通過しました。アベノミクス3本目のや成長戦略とは関係ない部分で、ある意味スポットが当たってるんですが、私自身やはりそういう意味では、特定秘密保護法案というのはこれはジャーナリストとしては、少し危惧しております。ただ、ジャーナリストがですね、今月の頭に、何人か集まって声明を出したり、しておりますが、個人的にここまでやるという感じの危機感はないです、正直なところ。これは、自由報道協会でも、抗議声明を出したり、あるいは昔いた都会員協会でも出してますが、なぜないかというと、もう遅いんじゃないかというのがあります。というのも議員秘書をやっている最中もそうですが、特に2003年小泉政権時代、エシロンがですね、日本に、事実上設置されました、三沢の基地。その時から含めて、情報に関しては、相当漏れています、リークされていますと。さらにはそれを日本政府のみならず海外の政府も含めて取っているので、そこをきちんと対処しなくてはいけませんよという、形で発信をし続けてきたわけですね。具体的には例えば2006年安倍政権ができたとき、これ第一安倍政権ですが、そのときも官房長官とのやり取りなどで携帯電話を使っていると、官邸には何の、危機管理の施設も、防護も施されていないとなると、それがほとんど近くの大使館、具体的にはアメリカ大使館だろうが中国大使館だろうがロシア大使館だろうが抜かれてますよと、そういうふうにまずその身近な危機管理から行うべきじゃないですかと、いうことを言ったんですね。そしてまたそれが抜かれているのは行政だったり、あるいは、そういうような形で、秘密機密に関しては国家の都合のいいものに関しては抜いてはいるんですが抜いてないことにする、あるいは都合の悪いことに触れてどうにもならないとそれを懲らしめる意味でジャーナリストたちがパージされる、その象徴が実は記者クラブシステムでフリーや海外メディア雑誌を排除するということがあったわけです。 ですから何が言いたいかというと、特定秘密保護法案などやってるよりも先に記者クラブシステムを早く変えた方が手っ取り早いんですよと、こんなことを、いくら反対してももう、若干政治の方ではうまくコントロールされてるわけですから、このように、カメラの前に並んで、反対しますとやってるんだったら、もともと特定秘密を保護するシステムである、記者クラブシステムを早く解体した方が早いんだということを諸先輩方々に改めて申し上げたいと、いうふうに思います。内外ジャーナリストが廃案にということで、これは11月12日の東京新聞にも顔写真に載ってますが、まあ、失礼ながら、まあ、7人か8人いらっしゃるんですけど、この人たちが、持ってる一部ですよ、の、まあ、情報に関して政府が血まこになって出せというようなものを持っている人はあまりいません。取材してませんから、そういう意味ではですね、この人たちの先輩たちのジャーナリストには申し訳ないんですが、ここよりも先にやるべきことがあったんじゃないかと、いうふうに思いますね。ちょっと今日は辛口になっていますけど、いずれにしろその小泉さん含めて政治が大きく動いていて、そしてまだまだ影響力を持っているのが中、日本のジャーナリストたちは一体何をやっていたんだと、私自身も含めて、その実力というか力が発揮されないからこそ政治がこのように低たらく、さらには、メディア自身もどんどんどんどん縮小して言論の自由がなくなり多様性を欠けているということなんですね。まあ、いわば退場すべき人はそろそろ退場して新しい言論空間を作ることに、後継を育てると、自分たちが正面に出ていって、顔を売って、お金を稼ぐという時代は終わったということをそろそろ認識していただいて、まず政治家の退場の前に、ジャーナリストたちの古い人たちも早く退場して新しい日本社会を、この際築いていった方がいいんではないかと、思います。そういう意味では、まあ、小泉さんや細川さん、自ら発信はしたものの、自分たち自身よりもむしろ次の世代への橋渡しということを自負していると、特に、細川さんのインタビューではそのような形になってますんで、まあ、現役を退いた総理たちも含めてそのような未来への発信をしている中、ジャーナリストたちもそろそろ次の世代たちということを発信した方がいいのではないかと思います。まあ、そういう意味では私はフリーの中では若い方なんですね。まだ45歳。とはいえもう自分自身の役割というよりも新しい人たちを作る、育てる、多様な人たちを存在させるという意味でノーボーダーのこの仕事というのを中心にやっています。ですからノーボーダーの中で記事を書くというよりもいろんな人たちにその場を提供するということを続けているということです。そのノーボーダーの中、デイリーノーボーダーのヤフーニュースへの配信も始まりましたが、ずっと続けている U3W 内にあるボイスオブ福島、これはまだまだ福島の現状を伝えるには情報が足りませんが、なんとかして皆さんの力なども借り、福島からの声を消さないように、そしてこれを継続して長く続けるために活動をしていこうかなというふうに改めて思っています。以上、月刊上杉隆ニュースの見方でした。